コモコパレード。
なんかね、珍しくね、
はい、
ゲームにハマってる。
お、
リターンオブザオブラディンというゲームにハマってる。
はいはいはい。
すごい変わったゲームなんだ
よ。うん、変わってると。
ペーパープリーズっていう、
はい、
入国審査のゲームがあって。
ああ、入国審査、なるほど。こ
う、もうかなり共産国家みたいな国で、
はい、
その窓口になって、その人のパスポートとかをチェックして入れるかどうかをこうやっていくゲームがあって、はい、まあ、すげえ癖のあるゲームだったんだけど、
うんうんうん、それもハマってやられてたんですか。
そうだね、まあ、うん、面白いなと思って、発想がね、
うん、なるほど。
個性的なゲームが好きなの で、
うんうん、
で個性的で、そのあんまネットにつながってないゲームが好きなので、
うんうん、
そのもうそれのみで終わってしまうようなゲームが好きなので、うんうんうん、いいねという、個人的にぼちぼちと遊んでいけるゲームでいいなとは思ってたんだけど、うん、
はい、
だいぶ前の話なんだけど、それでまあその人が新しいゲーム作ってるみたいな話をちょっと聞いてて、
うん、
で日本語版でスイッチで出たから買ったんだけど、
あ、
まあどえらい癖のあるゲームでね。
ほうほうほうほう、癖がある。はいはいはい。
だからオブラディンゴの帰還っていうゲームなんだけど、
うんうんうん、リターンを、そうすることか。なるほど。
なんかまあ4年前に消息を絶った、まあ、1800年代ね、4年前に消息を絶った、船が見つかって、
うんうんうんうん、
そこに乗り込んで調査をする保険員の仕事。権威、
あの主人公が、
うん、
ああ、村田さんが動かすプレイヤーがね。
そうそう、
はあはあ、なるほど。
でこれがまあ初代マックまでいかないのかな、マックのさ、
うん、
点描というかさ、
うん、
なんかあの古い絵あるじゃん、
ドット絵という、
ドット
絵、うんうんうん、
あれなんだけど、
画面ね見せてもらいましたけど、そういう感じと
思う。あれなんだけどグリングリン動く
んだよ、うんうんうん、今のね技術だから、うん、
むっちゃ気持ち悪くなんだけど
慣れるまでは、
うん、でもね結構気持ち悪かった、
うん、
でそれでまあ普通だったなんかこう鑑識とかさやるじゃん、うん、結婚を調べて、
ああ、なるほどね。
それは一切ない、科学的調査はゼロなの。
あ、そうなんですか、
うん、は
ん
は
ん
はん。その代わりに時計を1個もらって、
うん、
マジカルな時計なんだけど、
ああ、そのゲーム内のみに存在する時計なんだ。
その時計を死体の前で押すと、
はい、
その死体が死んだ場面に行くのね。
ほう。
だけどもその死んだ場面で固定なの。
あ、その死んだ瞬間の場面ってこと。
そうそう。
ああ、なるほど。
でマトリックスのこう銃撃ってる時こう止まってるシーン
とか、うんうんうん、
あんな感じですげえ激烈なシーンの中をだけど止まってるのね、
うんうん、動かないんですね。
ピタッと止まってる。
映像ってことなんですか。
そうそうそう、
うんうん、
その世界の中をうろうろ回って何をするか、何をすると思う。
目的、目的、だからなんでその4年前に船がなんていうの、消息立ったかを調べるってこと。
え、違う。
あ、違う。
乗組員60人の顔と名前を合わせて死因の3つを全部完璧に作るっていう。
あ、それを当てていくってこと。
当てていくってこと。でもランダムじゃできない。
むちゃむちゃ大変やん。
3つ当てないと正解って出ない、
うん、なるほど。だ
から一個一個だと全部、
なるほどね、死因が違ってるとか顔が違ってるだともうあってダメってことね。
あ、それ3つ完璧にあったのが3人揃わないとピンポンってならない。だから1人ずつだと全部総当たりでやれるじゃん。
あ、そうかそうか、
うん、だから3人当てないとダメなわけだから、
その3人は何か関係性がある3人ってことね。
じゃなくてとにかく3人揃えばいい。
あ、3人揃えばピンポンってなる。
そうそうそう、
大変
だ。だから答えさえ分かってたらいきなり終わるゲームではあるんだけど、
あ、なるほどね。だからその攻略見ちゃったら一瞬で終わっちゃうっていう、つまんない。
そうだから攻略見ると、俺は意外と攻略見ちゃう方だけど、このゲームに関しては攻略見ちゃうと面白か
った。そうね、そうね。それは見ないでどこまでも考えてやるやつだね。
そう。でな、これがさ、
はい。
まあある程度進んでてさ、
はいはいはい。
まずなんか6人ぐらいでさ、
うん、
まあまあ止まってさ、
ああ結構序盤で
やっぱ難しいんだ。勝負がこのゲームって、まあ、なかなか慣れないのかね。そのグリングにしてたら頭痛くなってきたからロキソニン飲んでとか、まあいろいろあったんだけ
ど。ちなみに例えば序盤でその最初の3人とか、
うん、
顔の名前シーンはどうやって
分かる
の？
最初は船長は分かんないね。やっぱ船長だし、
あ、
船長がって言ってるから、
その服とかなんだ
ろう、船長って言われてるから、
あ、言われてるから。
で2番目、まあ2番目ぐらいまではネタバレにならないのかな、
うん、
はあからさまに船長の奥さんがいるから。
ああなるほど、
奥さんやな。
この2人は結構早めに名前とかを一致するんだ。そう
そう、で死んでるのも、
うん、
死んでるシーンが分かるから、
うんうんうん、
それをそのまま書けばいい、
うん
うん、選べばいい、
うんうん、
でだんだんこう、まあだからさ、このゲームの面白いところは、まあ、そこそこメインキャラの方が当てやすい。メインキャラっていうかさ、まあ、重要人物の方が当てやすい、ね、
はいはいはい、なるほどなるほど、まあ理解できます、
うん、
だからその船に乗る、なんやこいつってやつが大変なの。
でもハゲがいっぱいいんの本当に
同じようなハゲが60
人中25人ぐらいハゲで中国人のハゲが4人おんねんこれが全然分かんなくて、他のシーンで見て、
うんうん、
こう靴の形が違う、
あ、そういうのとかで見るんだ。そうそうそう、あ、大変。それをドット絵の、
あとだからこう、そう、ものすごいね、
うん、
まあ、1個じゃなかったですね、
はい、
その人を特定する要素が何個かあったりするんだけど、はいはい、まあこの頃その気が遠くなる
作業、いや大変そうですね。その6人まででどのぐらいかかってるんですか。あ、まあでも
ただ、まあ最初はさ、その静止画が全部終わるまで、
あ、
その全てを見るのに数時間かかるわけ。
そっかそっか、
そっから
スタートだ。
スタートでまあ、正直カッコつけずに言うと15時間ぐらいかかるかな。
ああ大変だ。じゃあもう毎日ちょっとずつちまちまちまちま発見して、
毎日ちょっとずつちまちまやると分かんねえから、2日でやったよ。
お
メモリながらやれば大丈夫やと、
うん、メモリながらやられたんです、
うん、
あ、もう頭で、あ、そら2日でやんないと、そのいちいち寝てリセットしたらキリないですね。
うん、2回ぐらい寄付したとかだからもうなんかどの、まあ、攻略サイト見てもメモれって書いてるわけ、
はいはい、いやなんか ゲーム上それメモった方がいい感じしますもん。
絶対メモらないと思ってね。
ラム保健員はメモらないっていう、う
ん、でもなんかね、ひょっとしたらでいけたりするとこもあるわけ。
ああ、勘というか、
いや勘までいかないな、だから知識でいけるの。この特徴ってこの国の人だなとか。
ああ、なるほどね。ああ、面白いですね。
そうそうそう。だから、意外と自分の知識も試されて。
ああ、なるほど、なるほど。
こう。
ああ、面白そうですね、それは。
うんうん、ペーパープリーズもそうだったんだけど、
はい、
俺がね、すごいこの人の好きなのは、こう、よくあるアドベンチャーゲームってさ、何か俺が発見するじゃない。
うん、
ピロリロリとか言うわけよ。
あ、
普通のゲーム
は、ね、はいはい、その分かりやすいゲームはね、
それを音を聞いたことによってゲーム内の俺は分かったんだなと分かって、そこから考えたりするのがアドベンチャーゲームのありがちなパターン、
うんうんうん、
このゲームはそんな親切なことはないから、
うんうんうん、
俺の脳内でピロリロリンとはなるけど、そのゲームやってる時は何も言わないの、
うんうんうん、
で例えばこう死因があって、うん、その裏に行くとある人がある仕事をしてて、あ、この人この仕事の人なんだってわかって、職業が分かったから、あ、名前が分かる、
はいはい、
あ、この道具はこの職業に違いないっつって名前を当てていくの
か。ああ、なるほどね。
延々
大変。でもなんかやっぱあの昔のファミコンのポートピアとかもそうですけど、ピロリリンとか鳴らずに最後まで行くから、うん、やっぱずっと考えなきゃいけないんで、もうみんな頭痛くなっちゃうっていうのがありましたけど、でもそれが面白いっていうのはとてもよくわかります。その
まあだからやっぱりでもね、ちょうどいい難度だったかな。
うん、でもちょっとちっちゃい子は難しそうですね。やっぱね、
ちっちゃい子はやるもんじゃない ね、
大人がやるようですよね。
基本的に死体ばっか出てくるわけだから、
うんうんうん、
グロテスクな、
はいはいはい、まあみんな死んでるわけですもんね。
基本的にほぼ全員死んでるからさ、
うんうんうん、
なんか輪切りになってたりするわけだから
。あ、そんな凄惨な死に方の人もいるっていうのは、
うん、で、うん、
なるほど、
まあ、ちょっとだけ言うと、はい、結構ファンタジックな要素があって実は、
うん、その死体の映像見れるってこと以外にもあるんだ。
そのあというかファンタジックな話なんだ、全体的に。
あ、全体的に。あ、とんでもないことが起きた船なんだ。
そうそうそう。
ああ、そういうことなんだ。
うん。
なるほどね。じゃあ、だいぶ想像力働かさないと。
うん。あ、でも、だからなんか、単純な殺人事件が起きたわけじゃない。
なるほど、なるほど。とんでもない何かが起きてるから、そういうことになる。
そうそう、いろんなことがあって、とんでもない事件に発展して。
していったってことなんだ。
うん、
それは、解いていくと自分も分か
る。もちろん分かる。だからそれもメメントみたいに基本的にかあの現在に近いところから分かって
る。まあまあなるほどね。
そういうこと。遡って、
うんうん、その原因の大元まで戻っていく感じなんだね。
うん、
ああなるほど。
でも結構びっくりするようなことが起きる。うわーって。
うん。ちょっと面白そうですね。
いやで、あでね、うん、なんかもう死んでるとこしか見てないし。
うん、
動いてないんだけど、
うん、
あの死ぬ直前のボイスだけ聞ける。
おー、なるほど。
で、なんだかなんとかなんとかっつってガンってこう静止画が映るんだけど、
うんうん、
でそうやって静止画しか見てないのになんとなくおしめんとかできてくる。なんとなくこのキャラ好きとか
え、こういう動きしたんだこいつっていうのが好きになる。
好きになるとか、あの死に様がかっこいいとか、
うんうんうん、
こんなここでこういう動きしてたんだとかがやっぱ追ってくわけだから、
それぞれ。はいはいはい。おしめんが出てくるんだ。
もううちこいつ悪いなとか。
はいはい、はい、こいつ熱い男だぜとかが分かってくるということですね。
そう、あとなんかピタゴラスイッチ的に、
うんうんうん、
こいつがいらんことしたせいでここがこうなってこいつも
死んで。ああ、なるほどなるほど。分かれば分かるほどその頭の中でこ う,
そ う, そう
ストーリーがパキパキはまっていくんですね。あ、それはおもろいですね。
だから。もう俺だってあの山間に近いっちゃ近いんだけど、
うんうんうん、
この花はと思って当てたもん一人。
花ってこの花？
この花
すごい。この花ということはあれかっていうのを気づいたとこある
な。この花はこの人種やろっつって
た。ああ、当たったんですね。
うん、
あだいぶ想像力働かす。
そうね、だからもうすごいね、細かいところ、
うん、
ただ嘘がないから、その、なんつうの、こう見えて実はこうでしたとかそういうのはないから。
ああ、その引っ掛けみたいなの
は引っ掛けはないから、基本的に。
うん、なるほど。
ただ、すげえ横暴な弟子とかがいて、偉そうな弟子とかがいて、
あ、それは何、村田さん的に、え、弟子はこんなはずないやんってレベルのやつみたいなこと。
だって机の上に足置いてガーン
こっち弟子なんみたいなやつがいるんだって
それはもうちょいとかね
弟子らしくせいやってやつがいるんですね、
うん、あ、それはでも何個かあったな、どっちが師匠か分かんないパターンとか。まあね、とにかく癖がある、
うん、うん、聞いてるだけでもね、確かに独特だけど、でもなんか村田さんがハマる理由も分かりますね。そのゲームなんだけど、なんていうんですか、自分で推理謎解きゲームに参加してる感じのね。
もう参加というか自分はしてるよね、うん、うん、でもすごい経験として面白いからやった方がいいなと思う、うん、ゲームなんで。
おすすめゲーム、
うん、
最近ね、謎解き流行ってるから、それなんかみんなやればいいですね。ちょっとおもろそう、
うん、
俺もちょっとやってみよう。なんかスチームで確か出てますよね。
でも今は任天堂でスイッチで出てる。
ああ、はいはいはい。
あれ買えば、
あ、ライト、
うん、
うん、ライトでやろうかな。ちょっとこれは 年末年始仕事緩やかになったらやろうかな。なんか聞いてると2日はかかるというか、俺だったら村田さんで2日だったら俺3日ぐらいかかる可能性もある。
でも別にちょいちょいメモりながら1週間ぐらいかけちゃったらいいんじゃない。
ああなるほどね、確かに確かに、
うん、だって俺なんかふんわり2回目やってたりしてた。ちょっとその後に違うの買っちゃったからやめたけど、やっぱり分かってやると、うん、2回目やるとやっぱ前半戦の無駄な動きとかがなく
て、その停滞するとことかがないってことね。
とっつきづらいゲームだから、はい、すんごい、はい、チュートリアルないしさ、放り出された感がすごいんだよね。何の説明もないからさ、
はいはい、
でもいいよね。あの本当ブラックオニキスを思い出して
る。あブラックオニキスね。なるほど。
キッパチュ。いやで、いやそれで、はい、あれを買ったんだよ。ドクターマリオを買ったんだ
けど。え、あはんはん、ドクターマリオ。
うわごめん間違えた。
ん？
ルイジ、ルイジマンション。
ルイジマンションね。
やっぱその直後にやったからさ。
うんうんうんうん、
まあ親切。うん、
まあライトユーザーからね、みんな楽しめるという。
でもやっぱり硬いよね。任天堂のゲームって意外と難しいよね。
まあなんかやり込めるようにできてますよね。うん、その飽きさせないというか。
そう簡単に宝石に揃わないしね。
うんうんうん。だから結構その1周目ざっくりやってとかもできるから、うん、
あれは簡単だったな。マリオオデッセイは
本当ですか。
ほぼ知らなかったな。
ちょっとあれなんですかね、やっぱそのマリオオデッセイの方がその緩いんですかね。わざと
ボリュームも、俺はあのなんだっけ、俺は DS でやったけど、
はい、
64だっけ、
うん、
あの立体マリオ、
うんうん、
64
ですね、はい、
あれのボリュームは凄まじかったじゃん。
うん、すごかったですね。
遊んでも遊んでも終わらない。
終わらないっていう。
そんなことはなかったね。
あ、そうなんですか。おでつは結構すんなり終わる感じなんですか。
単純に終わらせるだけだったら全然、
8
時間とかで終わ
ん
じゃないかな。
ああ、なるほど。その後やり込み要素っていうのは何なんですか。
うん、でも集めるとか。
ああ、の服を集めるとか。
そうクリアする。だから俺やっぱりな、クリアしたらテンション落ちる方だから、クリアするまで、
うん、
なんかこうもうちょっと遊ばしてほしかったなって
。ああなるほどね。
それがやっぱ昔のマリオはとんでもない
ことだったから、うん、そうですね。
昔それはすごかったよね。
うん、終わらなかったよ昔の、うん、時間かかったよ。
まあ絵は綺麗だね。もうルイージマンションなんかも絵はむちゃくちゃ綺麗だね。任天堂そんなに絵が良くないって言われすぎだよね。
あ、言われてます、
うん、言われてるけど結構綺麗だよね。
うん、いやマリオデッセイも見ましたけど綺麗ですけどね。
綺麗綺麗、まあ、テレビでっかい画面でやったらまた違うんだけど、もう俺は手持ちでしかやんないから。
はいはいはい、なるほど。綺麗ですけど
ね。あのクソばっかでっかいモニターとかで言うと多分
荒いのかな。なるほどね。
まあでも ルイジの方こそちょこちょこやってて、なんか、まあ、そこそこ値段も高いしちょこちょこやるから、
ちょこちょこやるから
6000円ぐらいですかな。
そうですね、スイッチのやつはそんなもんですよね。
まあでもね、安いよねゲームはね。
そんな、まあ僕も買い切りの方が好きなんで、そういう6000円ぐらいで買い切りが一番いいですけど。
なんかやってないの？ドラクエウォークとかやってない？
いや、やってないですね。ドラクエウォーク散々誘われたけどやんなかったですね。
誘われたって何で？
いや、なんか友達らがやろう、一緒にやろうよって。
一緒にやるもんな。
いやいや、別にやったら勝手にそれぞれですけど、まあなんかあのイベントでたまにその竜王とか出てくるから、それの時みんなで行ってやろうとかいうのを言われたけど、ドラクエ世代なんで、ドラクエはね全部やってるんですけど、普通のシリーズは1から、
うん、
ウォークはやる気しなかったな。イングレスやってたんですけどね。
イングレスやってたのやれいいじ
ゃん。いやもうでももうなんかいいかな、歩くのは。ああいう 1系はポケモン GO とか。
ポケモン GO はやってた。
ちょっとやってました。ポケモン GO 今になって今また面白くなってるらしいんですけどね。そのモンスター増えたりとか、うん、あのでももうあのデリートしちゃったからアプリをもうやんないかなって感じですけど。
どっかで保存されてんじゃない？
あ、まあもう一回立ち上げたらもしかしたらデータ残ってるのかもしれないですけど、もう消しちゃって。
もうあれは一回もやってないな。
1系は。うん、でも村田さんこそ1系じゃないですか、ドラクエウォークとか。その僕なんかと違って あちこち取材行かれたりとか、動くお仕事が多いじゃないですか。
多いよ。
ねえ、だから、やってたら、その場所場所のスポットの敵とか、お土産アイテム手に入れたりとかっていうのは簡単でもないけど。うん、
家に監禁してくれるみたいなやるよ。
うん、まあ、僕も話しながら、やらんだろうなとは思ってましたけど、ゼロ円ですからね、どんどん。
下手したら、金、取られるんやろ。
下手したら課金要素ありますからね。
ね。
ドラクエウォークとか言われて
る。ドラクエは意外とすげえかん、なんか金かかる
っていうじゃん。そう、
基本ガチャなんやろ。
基本ガチャだし、最低1万月かかるんですよ。
ええー。
そのなんかゴールドパスとかいうなんか確か。いや、それやんなくてもいいんですよ。もちろんそれやんなくてもできるんですけど、なんか結構みんな最低限それはやんないとやってらんないらしくて、だからみんな課金してないって僕の友達もやってるやつ言ってるんですけど、その月1万のなんかゴールドパス、名前間違ってるかもしれないけど、月1万かかるなんかだけは買ってるって言ってました。
1万ってまあまあやん
ねえ、年間12万ですよ。
ほほほほほほほほ、フォトショップ年間使って1万5000ぐらいです、確か。
そうですね、そうですね。クリップ
スタジオ。俺の経費それぐらいです。
クリップスタジオ 4iPad が1年使って7000円ですからね。
それで、月1万円ってすごいじゃん。
すごいですよ。だからクリップスタジオで漫画描いてた方がいいんですよ。
俺そんな高い会員って何一つになったことないな。
月1万払うね。
そこそこいいジムじゃん、そんな。
うん、ゴールドジムですよ。
1万ぐらいじゃないの？もうちょっとするかな。
わかんでも1万ぐらいじゃない？ゴールドジムもっとする？
もうちょっとするかな。わかんないけど、でもなんかもうすごいな。
すごい。
はあ。いやなんかどうだろう、なんか伊集院がやってたりその聞いてたりはしてて、
うんうん、はい。何人かね芸人さんやってんの、僕もラジオとか YouTube で。
まあ、とにかく人が作ったもん。踊らされるのも全然おもろないしさ、な
んかまあそれを言うともうゲーム全般ですけど、
いやでも一芸人から、だから俺は別になんかさ、はい、要は人があんま行かない場所に行ってさ、
うんうん、
そこでネタを取っていてさ、うんうん、記事にしてさ、おぜぜにしてるわけだから。
そうですね、
他の普段が一芸やねこっちは。
そうですね、他の人がやらんところやらんスポットに行くのが
面白か
ったですからね。
ドラクエウォークとかは名所ばっかりやんか、うん、基本。
ああ、まあそうですね。
名所もまあ嫌いじゃないけど。
あれをやればいいんですよ。イングレスの時って、イングレスって俺らがスポット作れたんですよ。だから、俺が行った場所の看板写真撮ってイングレス本社に送って申請出したら、早かったら1ヶ月ぐらいでそこがスポットになるんですよ。
うん、
だから、オリジナルで、ここのスポット作ったのは誰々ですって出るんで、結構それであちこち、作ってたんですけど、スポットを、面白い看板とか。
やってもどうせ半年もしたら誰もなんか何も言わんくなるしな。
半年、そうね。
まあでも、
まあ、好きな人はずっとやるんです
けど、話聞いてるとテクテクテクテクのような感じにはならない感じはあるね、ドラ
クエ。ああ、なんかずっとやってる人は、だってポケモン GO もまだずっとやってる人結構いますから。
あれとかはハリーポッターウォークみたいな。
あれ聞かない。だからやってる人の周りにいないんですよね。俺の夢かと思ってたぐらいなんですけど、あれ。
どういうこと。
いや、なんか
世界でもやってるしね。
いると思いますね。
けどアメリカとかだったらさ、ドラクエやってないでしょあんまり。
いや、どう、まあやってないかな。うん、
てかそもそもアメリカでもドラクエやれんの。
やれんじゃないですか、それは。あると思いますよ、アメリカ版。
すっげえ大変じゃん、世界の。ブラジルとかにもあるの、こう名称とか。
ああ、日本だけなのかな。あ、でもドラクエウォークは日本だけかも。あ、そうだ、誰か、
ね、
ラジオで言ってた。そうだ、イングレスと違って日本だけだって言ってた。
そうそう。だから日本だけだから、桃鉄みたいなことがやれるわけ。
ああ、そうか、そうか、そうだ、言ってた。
そんなのだって、タイでとか言って大変じゃん、なんかそんな。
そうですね。
あれかもわかんないし、うん、
いやだからイングレスやってた時はロンドンでやってたら、横でカフェにいるお姉さんもやってて面白かったですけどね。なんかそういうのはできないんだな。
だからそういう自由度が高くなると桃鉄感も減っていくからさ。
まあね、桃鉄感ね、桃鉄のなんかキャラクターの絵が変わっちゃって、
あ、そうな
の、うん、なんか今風というか可愛らしくなっちゃって昔の絵が良かったって言ってる人も結構いたけど、まあ別にいいんじゃないのとか思っちゃってましたけど、僕は
全然違う、
全然違う、もう多分か描いてる人が変わったんじゃないのかな、
死んだ、
いや死んではないはず、わかんないけど、今年の集英社のパーティーで会うかもしれないけど、
何さんだっけ、ドイさん、
ドインさん、はい、
じゃああれなの、エノーンは、
だからね、なんかキングボンビ、ボン、貧乏網、
だとあれもよ、
もう違う、
80年前に終わった
そうね、ジャンプ放送局、
誰でも知らねえんだよ若い子、元ネタを、
ね、まさにレトロですよね、ジャンプ放送局ってみんな知らないよね、
さすがに名前ぐらい聞いたことあるっつうのはあるかもしれないけど、でもあれ以降別にそんなカリスマ的な刊末コーナーがそんなにポンポンあったわけでもないしね、
そうね、うん、あ、そうなのかな、その後のコーナーの人も、まあ、
やっぱでもジャンプ放送局よりっつはないだろ
う、まあそうですね、だってあれ単行本出てましたからね、ジャンプ放送局、
それも随分な数出てたよ、
あ、出てました出てました、僕の送ったハガキもねどっかに載ってますからね、
お、すごい偉大勲章ばっかあんねんこいつ
あ、でも名前出しちゃダメなのかな某ジャンプ作家さんはジャンプ放送局 の、 あのチャンピオンになった人いますよ、ハガキで漫画家になる前にし、
おお、
それはすごいなと思って、僕は
何杉山さんか俺結構覚えてるな、なんとかチェリーとか
違いますけど、まあまあまあまあいいですけど、うん、そう、その人はすごいなと思ったけどね、
すごいな、もうなんかもうじじいだぞみんな
ねえ、いやそもそもだってラジオとかそのジャンプ放送局にハガキをいっぱい買ってきてネタ書いて送るっていうこのハガキ職人文化たるや、今の子らなんじゃらほいでしょうね、こう、
まあまあでもまあ分かるは分かる、
分かる分かるでしょうけどね、まあスマホとかで投稿するでしょうから、でも郵便局とか当時は
行って、いやだからやっぱりハードルがあったんだよそこ
ね、
だから
ですね、
そこにお金使うっていう時点でさ多少こう、うん、あの有利になったんだけどさ、今は自由に送れるからさやっぱハードル高いよ
ね、とかあと時間がたくさんある人の方が有利になるとかはあると思いますね、その昔だとみんな書くのにあれだけど、うん、今だともう空いた時間にピッピッピッピッ送れるから、
まあ別にそんなに数送ったもんが読まれるもんでもねえけど
な、まあ、まあそうですけどね、そんな僕も数送った記憶はないですけど、
まあ、
まあチャンピオンになる人はすごいんでしょうけどね、
本当にイラン勲章の多い男よの、
ゲームとかね、なんかあイラン勲章だけジャラジャラつけて生きてますよね、本当になんか死んだらいいのに
でまあ、これが清野さんインタビューしたん
で、はい、ああはいはいはい、うん、あの北区赤羽の、うん、はい、清野徹先生、はいはい、
あの清野さん最初に乗ったのバウなんだよ、ボイスオブワンダ
ー、あ、うん、そうなんだ、バウなんだ、
うん、
うん、
バウスタートなんだ
よ、うん、
でそれで、あ、こうい
うので、じゃあめっちゃ長いんですね、
僕は V だ、
あ、 V だ、 V だ、そうだ
ボイスオブワンダフルな、
あ、そうだそうだ、はい、
うん、めっちゃ長いじゃん、中学校ぐらいの時、高校ぐらいの時に乗って
乗ってるんだ、え、だって俺中学の時読んでたもん、もうその頃乗ってるんだな、じゃあ
だって清野さんはだってデビューが若いもん、17とか18、
あ、高校生デビューとかなんだ、
高校生で拾われて連載が大学3年生、
なるほど、
とか羨ましいよって、いや、そうそう、だからそれぐらいの北上君はイラン勲章、
イラン勲章、そうねそうね、その16の時取ってジャンプの賞とかもう埋もれちゃってますからね、他のイラン勲章とか
2個ぐらいで同じような
同じような
番号色違いみたいな
そうね、
このゲームもこのゲームいらんねん、1個でいいねん、
このゲームも東京何位とかいらんねんっていう、ね、そう、同じまで一緒やろ、どのゲームもみたいなね、ほんとそうですよ、それはね、あのおっしゃる通りなんでね、正論すぎてね、何でも言い換えてない
本当に。終わり。